岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。毎週金曜日は岡山県の観光、イベント、お出かけ情報について、公益社団法人岡山県観光連盟の松野理恵さんにご紹介いただいています。松野さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今年最後のお出かけ情報ですが、どんな話題でしょうか。
はい、今日は岡山県の公式観光サイト岡山観光ウェブで公開中の初詣初日の出特集をご紹介したいと思います。
まあ、今年もあとわずか、2026年の幕開けまで5日ですもんね。
はい、
参考にしたいです。こちらどんな特集なんですか。
はい、こちらは新年に行きたい岡山県内の初詣スポットと初日の出スポットなどをご紹介しています。
新年どこに初詣に行こうか、どこで新しい年を迎えようかと今考えている方もいらっしゃると思いますので、ぴったりの特集ですね。
はい、そうですよね。この特集では岡山、備前、牛窓、倉敷、多摩の総社、茨、県北などエリア別に初詣スポットをご紹介しています。
はい、
自分が住んでいる場所の近くだったり、帰省先や旅行先の近くだったり、それぞれ行きやすい場所を調べるのにも便利ですよ。
これは助かりますね。ちなみにどんなスポットが紹介されているんですか。
はい、例えば岡山エリアでは家内安全や商売繁盛、開運などを願って毎年多くの人が参拝に訪れる西条稲荷や、桃太郎のモデルになった吉備津彦の命にゆかりのある吉備津神社や吉備津彦神社をご紹介しています。
どちらも観光地としてよく知られているスポットですね。
はい、お正月は普段の観光とは少し違った雰囲気になりますので、改めて訪れてみるのもいいかもしれませんね。
なるほど。他のエリアではどんなところが紹介されているんでしょうか。
はい、備前牛窓エリアでは足腰や健康の守護、厄除け開運、災い除けなどにご利益があるとされる和気町の和気神社や、海辺から続く森のような参道を通って参拝する瀬戸内市の牛窓神社、また30万体以上の備前焼の牛が備えられた備前市の田倉牛神社などをご紹介しています。
備前焼の牛が30万体以上とはすごい数ですよね。どうしてそんなにたくさんの数が備えられてるんでしょう。
はい、この神社にお参りする人は備前焼でできた牛をお供えし、すでに備えてある牛を一体持ち帰り、願いが叶った暁には翌年さらに一体を添えてお返しすることから、どんどん数が増えていったそうなんですよ。
なるほど、だからそんなにすごい数なんですね。
はい、もともとは飼っている牛の病気が癒えるように願うことが主だったそうなんですけれども、現在は家内安全や五穀豊穣、商売繁盛も祈願をされています。毎年1月5日に行われている牛神社大祭には全国から多くの方が参拝に来られています。
それはこの機会に一度行ってみたいですね。
はい、この他にも県南では玉野市や総社市、茨市、県北では津山市や真庭市などの初詣スポットをご紹介しています。
はい、
それぞれに興味深い歴史やご利益が伝えられていますので、ぜひ訪れてみてください。また、2026年の干支である馬に出会える場所や、受験生必見の学業成就にご利益があると言われる寺社も紹介しています。
馬を探そうというテーマで紹介されているのが、浅口市の大浦神社、総社市の備中国分寺、備前市の天津神社などですね。いや、ぜひこの機会にお参りしてみたいです。
そうですよね。特集では他にも岡山県内の初日の出が見られるスポットを10カ所以上掲載しています。
はい、
また三が日限定で岡山後楽園や岡山城で行われる新年ならではのイベントもご紹介していますので、初日の出鑑賞や初詣の後に足を運んでいただきまして、お正月らしい時間を楽しんでください。
はい、
詳しくは岡山県公式観光サイト岡山観光ウェブをご覧ください。
はい、では最後に松野さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、来たる2026年、美しい初日の出が見られるスポットや伝統あるお寺や神社で清々しく新年を迎えていただけたらと思います。新しい年の幕開けまであと数日、 皆様良いお年を。今年も一年ありがとうございました。そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今朝は岡山観光ウェブの初詣初日の出特集について、岡山県観光連盟の松野理恵さんにご紹介いただきました。松野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山県がお送りした県民の皆さんへ、聞き手は中村恵美でした。